ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月29日、安倍総理は新型コロナウイルス対応について記者会見を開きました。
新型コロナウイルスが世界全体に広がりつつあります。中国での感染の広がりに続き、韓国やイタリアなどでも感染者が急増しています。我が国ではそこまでの拡大傾向にはないものの、連日感染者が確認される状況です。これから 1,2 週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となる今からの2週間程度、国内の感染拡大を防止するため、あらゆる手を尽くすべきである、このように判断いたしました。集団による感染をいかに防ぐかが極めて重要です。大規模感染のリスクを回避するため、多数の方が集まるような全国的なスポーツ文化イベントについては中止延期または規模縮小などの対応を要請いたします。換気が悪く密集した場所や不特定多数の人が接触する恐れが高い場所、携帯での活動も当面控えていただくとともに、事業者の方々には感染防止のための十分な措置を求めたいと思います。そして全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、来週月曜日から春休みに入るまで臨時休業を行うよう要請いたしました。子どもたちにとって3月は学年の最後、卒業前、進学前の大切な時期です。学年を共に過ごした友達との思い出を作るこの時期に学校を休みとする措置を講じるのは断腸の思いです。卒業式については感染防止のための措置を講じ、必要最小限の人数に限って開催するなど、万全の対応のもと実施していただきたいと考えています。企業の皆さんにはお子さんのおられる従業員の方々への配慮をお願いいたします。特に夜から人手不足に直面している中小小規模事業者の皆さん、医療関係者、介護や保育の関係者の皆さんなどに大変な負担をおかけいたします。その軽減に向けて、小さいお子さんをお預かりできるようできる限りの対策を講じます。私が決断した以上、私の責任において さまざまな課題に万全の対応を取る決意であります。2700億円を超える今年度予備費を活用し、第2弾となる緊急対応策を今後10日程度のうちに速やかに取りまとめます。これまでに国内で新型コロナウイルス感染症を発症しお亡くなりになった方は5名です。多くの国民の皆さんが今回のウイルスについてさまざまな不安をお持ちであると思います。ただクルーズ船も含めこれまで日本国内で陽性と判定された方々のうち140名を超える皆さんがすでに回復し退院しておられます。このウイルスに感染しても多くは軽症であるとともに治癒する例も多い。これが専門家の皆さんの評価です。その上で季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されており、特に高齢者、基礎疾患を有する方については重症化するリスクが高いと考えられています。そのため政府としては感染拡大の防止に引き続き全力を挙げる一方、重症者の発生を最小限に食い止めるべく盤石な検査体制、医療体制を構築していく考えであります。今回のウイルスには現時点でインフルエンザのように有効性が確認された治療薬がない。この点が世界的な不安の最大の原因となっています。そのため現在我が国ではいわゆるアビガンを含む3つの薬について新型コロナウイルスに有効性があるかどうかを見極めるため観察研究としての患者への投与をすでにスタートしています。危機にあっては常に最悪の事態を想定しあらかじめ備えることが重要です。北海道では鈴木知事が緊急事態宣言を発出し、この週末外出を控えるよう道民への呼びかけを行っています。国も雇用調整助成金の特例を設け、非正規の方も含めて休業となる方々への支援をしっかりと行ってまいります。必要となる物資の提供などあらゆる協力を惜しまない考えであります。今回のウイルスについては未だ未知の部分がたくさんあります。よく見えない、よくわからない敵との戦いは容易なものではありません。率直に申し上げて、政府の力だけでこの戦いに勝利を収めることはできません。最終的な収束に向けては医療機関、ご家庭、企業、自治体をはじめ一人一人の国民の皆さんのご理解とご協力が欠かせません。皆さんの暮らしに直結する決断には当然さまざまなご意見、ご批判が伴います。内閣総理大臣としてそうした声に真摯に耳を傾けるべきは当然です。しかしそれでもなお内閣総理大臣として国民の命と暮らしを守る、その大きな責任を果たすため、これからも先頭に立ってなすべきことは決断していく、その決意であります。収束への道のりは予断を許しません。険しく厳しい戦いが続いていく、そのことも 覚悟しなければなりません。本当に大変な極道を国民の皆様にはお借りしますが、改めてお一人お一人のご協力を深く深くお願いする次第であります。しかし私たちは必ず乗り越えることができる、そう確信しています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮は3月2日に2発、そして3月9日には3発日本海に向けて短距離弾道ミサイルを発射いたしました。まず3月2日の発射ということを考えてみますと、これはアメリカの大統領選挙の予備選挙というものを非常に強く意識したものであったと言っていいと思います。3月3日はアメリカではスーパーチューズデーと呼ばれる、非常にこう大規模なですね、予備選挙が行われる日でありましたが、したがってその直前に北朝鮮がミサイル発射をしても、アメリカでは特に注目されないということがあります。つまり、北朝鮮のこのミサイル発射はアメリカを刺激しないということでありますが、昨年も実は北朝鮮は短距離弾道ミサイルを何回も発射いたしましたが、それに対して、アメリカは特に問題視はいたしませんでしたが、それが今年も、今年は大統領選挙が本格的に今スタートしているわけですけれども、それにもかかわらずやはり北朝鮮の短距離弾道ミサイルの発射というものについてアメリカは特に問題にしないと、トランプ政権は問題にしないということを、今回、北朝鮮は確認をしたと言っていいかと思いますし、そうであるがゆえにですね、3月2日のこのミサイル発射が特にアメリカの反発を招かなかったということから、3月9日にもですね、北朝鮮は発射を行ったわけですけど、これは安心して、ミサイル発射を行ったんだと言っていいかと思います。韓国に対しては今回のミサイル発射はやはり重大なメッセージを送ったと言っていいかと思います。まず北朝鮮が強調したかったことはですね、北朝鮮のこの短距離弾道ミサイルの発射実験というものは自衛的な行為であると、自衛的な措置であると、したがって韓国がそれを非難するとかですね、あるいは中止を求めたりするという、そういう言われはないのだということを強調したかったと考えられますし、また大事なことはむしろ米韓合同軍事演習を韓国が行うことが北朝鮮にとってはこれは脅威だと、したがって韓国は北朝鮮のミサイル発射を非難するのではなくて、自分たちがアメリカと行っている合同軍事演習を中止すべきであるという、そういうメッセージを韓国には送ったと言っていいと思うんでありますが、今回このメッセージを北朝鮮は3月3日にですね、金与正、第一副部長、党の第一副部長ですが、の談話という形を取って発表いたしました。これは非常に、 北朝鮮がよく考えた方法であったと思われますのは、まあ、もし、祖国平和統一委員会といったですね、この台南関係の部署が声明という形で同じ内容のことを言った場合に、まあ、韓国ではほとんど注目されないと、まあ、無視されたと言ってもいいかと思いますが、しかし金与正談話の形を取ったおかげで、まあ、韓国で非常に強い関心を持たれました。まあ、韓国政府もこの金与正談話のメッセージというものを、まあ、真剣に考えるということになったかと思われるわけでありますが、まあ、そういうことを北朝鮮は意図していたと言っていいかと思います。また極めて興味深いことにはですね、その翌日の3月4日には金正恩委員長が文在寅大統領に対して親書を送りました。でこの親書の内容というのは、まあ、今コロナウイルス感染の拡大を阻止するために、まあ、韓国は努力していると、まあ、そのことについてですね、文在寅大統領を慰労するという、まあ、そういう内容のものであったと韓国政府は発表いたしましたが、まあ、これは金正恩委員長が文在寅大統領の、そういう姿勢というものを評価したということになりますので、まあ、このことは4月15日に行われる国会議員選挙での、まあ、与党あるいは文在寅政権というものを、まあ、応援する支援するという、まあ、そういう意図を持つものであったと言っていいかと思います。北朝鮮は今後も短距離弾道ミサイルの発射実験というものを繰り返して、で韓国に対する抑止力というものの強化ということに、まあ、継続して努めていくだろうということは考えられますが、まあ、しかしその一方で韓国との関係を完全に悪化させるということも、もちろん避けるということになろうかと思います。まあ、そのことが今回の3月2日と3月9日のミサイル発射から読み取られるということであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月13日、香川県高松市で開催された、拉致問題を考える国民の集い in 香川に出席した、香川県議会、北朝鮮日本人拉致問題早期解決促進議員連盟の会長を務めていらっしゃる、大山一郎香川県議会議員による挨拶をお聞きいただきます。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。本日は拉致問題を考える国民の集いを開催いたしましたところ、このように多くの皆様方のご参加をいただきまして誠にありがとうございます。皆様ご承知の通り、平成14年に北朝鮮は日本人拉致を初めて認め、 5人の拉致被害者が帰国をいたしましたが、他の被害者については未だに安否に関する納得のいく説明すらなされておりません。言うまでもなく、北朝鮮による拉致は被害者に対する人権侵害であり、我が国の主権を侵害する国家的犯罪であります。ごく当たり前の幸せな日常を国家による犯罪行為という場合、引き裂かれたご家族の悲しみはいかほどでありましょうか。本日は成人式で、成人の日であります。日本各地で新成人が家族や友人と共に幸せな一日を過ごしていると思います。しかし横田めぐみさんは普通の日本人であれば普通に経験できるこの成人式を未だに経験をしておりません。私たちはご家族の心の痛みを同じ日本国民として共有しなければなりません。そして長く癒されない心の痛みを取り去るためには拉致された方々を全員取り戻す以外にありませんが、被害者やそのご家族は高齢となっており、もはや一刻の猶予も許されません。これまで拉致問題に対して不誠実な対応を続けてきた北朝鮮を動かすためには、政府の外交をはじめとするさまざまな取り組みはもとより、日本国民は拉致を絶対に許さないという強い意志を示し続ける必要があります。香川県議会におきましては、拉致問題の早期解決の促進を図ることを目的として、平成16年に超党派による拉致に関わる議員連盟を設立し、県民の皆様が拉致問題に対する関心を持ち続け、解決に向けた支援をしていただきますよう、県民大会や講演会、写真パネル展、街頭署名活動等の啓発活動を続けてまいりましたが、拉致問題の全面解決に至っていないことは、ご家族のご心痛を思うと誠に残念で仕方がありません。本日の国民の集いには、藤原内閣府大臣政務官をはじめ、国の拉致議連会長で元拉致問題担当大臣の古谷衆議院議員、拉致被害者家族会の横田事務局長、特定失踪者ご家族の小政さん、救う会西岡会長ほか、拉致問題の解決に向けて尽力されている多くの関係者のご臨席を賜り、開催させていただきました。本日の集会が県民のさらなる関心と世論の醸成につながり、早期解決の一助となれば幸いと存じます。当県連盟といたしましては、拉致被害者や特定失踪者、そのご家族の願いが一日も早く実現されますよう、県民の皆様と共に今後とも支援に取り組んでまいりたいと考えておりますので、皆様方のご理解とご協力を心からお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。よろしくお願いします。
今週は1月13日香川県高松市で開催された拉致問題を考える国民の集い in 香川に出席した香川県議会北朝鮮日本人拉致問題早期解決促進議員連盟の会長を務めていらっしゃる大山一郎香川県議会議員による挨拶をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。